江ノ電の長谷駅を降りて極楽寺に向かって歩く。ゆるーく左にカーブする134号線を横目に、脇道に入って小さな小屋の手前を右、バナナの木が見えたらそれを目印に小高い丘をとことこ登っていくと、電気の剥がれたちょっとだけ古い一軒家がある。そう、それが海を愛する仲間が集うカフェ、メロウェーブ。
東京 FM メロウェーブ。今日メロウェーブカフェのオーナージョージさんのもとに遊びに来てくれるのは、ゼロウェットスーツオーナー川南忠さんです。
Wow, the wind is getting brisk around here. Well, it's Santa Claus time. Time to get out the red wetsuit to go surfing. Presents, presents, presents. Did I buy presents? Who did I buy presents for? I probably bought one for that girl, and that girl. And, I forgot Sachiko. Yeah, I didn't buy one for her. Oh, yeah, I gotta buy one for that Romy when she comes in here. Maybe I'll ask her what she wants when she comes in the door today.Where is that girl? Where is my girl, Romy?
おはようございます。
おはようございます。あの、忘れる前に聞くんだけど、
はい、
クリスマスはどういうもの欲しいの？
え、本当ですか？嘘、考えてなかった。
あ、そう。じゃあ、美味しいコーヒーはどうかなって。
すごい、今喜んじゃったのに。
うん、
じゃあ、ジョーさんは何が欲しいですか？
僕は、何が欲しいんだよな。最近ね、それ聞かれるとさ、欲しいものってあんまりないんだよね。
あら。
サーフボードも持ってるし、ウェットもあるし、パワーコードもあるし、洋服もあるし、なんかね、ああ、なんかハワイに別荘かな。
ちょっとクリスマスプレゼントには大きすぎますね。
あ、そうか、
はい、
おはようございますジョージ。
おはようございます。
おはようございます。
久しぶりじゃないですか。電話して話してないね最近ね。
そうだね、全然飲みにも行ってないし ね、
いしね、
はい、
あのロミちゃん知ってる？
あのお顔は、はい、
川南ターちゃんって言うんです。
ターちゃん
名前なんていうの？
いや、みんなターちゃんって呼ぶからターちゃんにしといて
ください。、はい、そう、川南って言わない人もたくさんいるけど、ターちゃんで終わっちゃうんだよね。大先輩ですよ、
はい、もうあのゼロウェットスーツの。
そうです、
川南さん、
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ゼロってどう、今どこで作ってんの？
今は、鎌倉から、移って横浜、で作ってます、うん、はい、
なんで映っちゃったの？あ、そいいとこだったじゃん。
いや、やっぱりその今までやってた場所が広すぎて、で人数も減ってきたんで、小さなところを探して移り変えました。
そういえば、うん、あそこすごい広かったよね。
そう、ね、すごく広くてね、車はたくさん、僕は車が趣味なんで、車をたくさん 10台も以上も持って置いておけて、でキャンピングカーの大きいのとかね持ってて、それであちこち旅行するのが良かったんだけど、もうそんな贅沢はできなくなってきて、だんだん
行くと工場行く時にはキャンピングカーがあるからって言うんだよ ね、
ね、それが目印な、ね、
ダーちゃん生まれたのどこだと？
僕はあの鎌倉の材木座で、生まれました。
材木座ずっとだけど稲村に住んでたでしょ？
そう、生まれてすぐに、3歳ぐらい、僕はその材木座の記憶はないけど、親の写真で見ると材木座の海岸で、
遊んでる
姿の写真があるだけで、もう3歳になった時に今の稲村ヶ崎に移り住んでるから、もう記憶の中ではその稲村ヶ崎という、感じしか残ってないですね。
でも親何やってたの、その材木座？
いや、うちの親はね、商社マンで、霞ヶ関まで、毎日
通ってたんだ、
うん、横須賀線乗って通ってましたよ。帰ってくるのは夜の夜中で、もう僕らが
寝てる時に
帰って
、昔のサラリーマンのスタイルだよね。
そうですね、商社、
お父様もサーフィンされていたんですか？
はい、いえいえ、もう全然、うちの親父は、明治の生まれなんで、サーフィンなんかまるで知らないし、まあ、サーフィン多分やり始めた人っていうのは、僕らよりちょっと年上、10歳ぐらい年上ぐらいの人から 始めてきてるけど、でも始めるのはほとんど同時期のようですね。最近それいろいろなんかいろんな人たちが調べて、誰が一番最初にやったかとかどこで始まったかっていうのを日本のねサーフィンの歴史をこう調べてる人たちがいますけど、
俺4人やって、うん、俺が初めてだった。
あ、そうそう。
決して分かると思うけど。
そう、俺が一番最初だって言ってますよねみんな ね。そう、そうなんですよ。
それからずっと稲村出なかったよね、タンちゃん。
そうですね。もともとサーフィンが好きだったわけじゃないんだけど、海は好きだったから、で海という感じからすると稲村ヶ崎のあの景色が実に素晴らしいんで、うん、ずっといましたね、はい、今でもいますけどね。
どうだったの、海が最初入ったら遊び泳ぎで入ってたの。
そうです
ね、海水浴場あったよね稲村って昔。
稲村ヶ崎はね海水浴場僕らの子供の頃はあったんですよ、ね、実は、うん、ちゃんとあの手漕ぎのボートが置いてあったりから海の家があったりとかいろいろあったんですけどね、だんだん、うん、やっぱりどこのビーチもそうだけど砂がなくなってきて、でより危険になったんで、一番最初に多分鎌倉では海水浴場としてはなくなったんじゃないですかね。
サーフィンはなんで始めたの。
サーフィンは一番最初はまあ誰でもやるんだろうと思うんだけど、夏休みに友達と高校2年生の時ですかね、サーフボードを誰かが借りてきたやつがいて、うん、それで鎌倉の由比ヶ浜で一番最初やったんですよ。
交代で
そう一本の板でな5人も6人も集まって、俺がやる俺がやるって言って交代でやって、でその時はまあ夏の遊びとしてほんのちょっとだから立つか立てないかぐらいの感じでしたね、うんうんうん、それでサーフィンはほとんどやらなかった。でもその後たまたままあ悪い友達がいて、それが馬を飼うって話になって、でペット代わりに馬を飼ってしまったんですよ。
そんなこと可能なんですか。
いや、まあ結局借金できましたけどね、それでね、で馬を飼って馬を養うためにいろいろ働いたりして、であと毎日やっぱり動物だから散歩させなきゃいけないんで、馬を海が近いから海へ散歩させるのに連れていくんですよ。で、まあ、毎日ですからね、それがね、雨が降ろうが風が吹こうが何があろうが、だからそれで見てるうちに、その天気のいい海、こう静かな海しか見てなかったのに、荒れてる海っていうのを見た時に、あ、これはなんか面白そうだなっていう。で僕らの、 その年上年下 の、 海の好きな連中がサーフィンやってるの見て、なんだ俺でもこのぐらいはできんだろうと思って始めたのがきっかけですけどね。
じゃあ馬乗って海を見ててサーフィンやるようになった
ね。そう、はい
はい、そうですね。馬がいなかった
らそういう人ってあまりいないよね。
散歩もだから散歩するために海行ってでサーフィンなんていうその面白い遊びを見つけてしまったっていう感じですね。
でもね、そういう鎌倉もあったんだよ。
そうですね、
海で馬を散歩してる人っていうの。でも大将さん、なんでニーボードずっと乗ってたじゃないですか、
はい、
なんでニーボードになったの。
いや、周りの連中はもうプロサーファーに近いというか、うん、そのベストアマチュアもしくはプロサーファーで、彼らと一緒に波乗りするには、その途中から僕なんかがその大学過ぎて二十歳になってから波乗り始めたようなやつはとてもじゃないけど追いつけないんですよ、うんうん、でここで追いつくには何がいいかなと思った時に、そのニーボードっていうのをやってるやつがどうも世界には少なくて、これならその簡単に上手くなれるかもしれないと思った。でまあ、たまたまねその時に付き合ってた女の子がロングボードがその修理をしてほしいって預かった板があったんですよ。それをその友達のサーフボード工場に持ってって修理をしようと思ってたら、たまたまその修理をする時に、デッキのクロスってありますよね、うん、皮を剥いてたらポッキリ半分に折れたんですよ。ポッキリ半分に折れたところでそれをつないでも全くそのなんていうの、板が元へ戻らないっていうのに分かって、うん、 でしょうがないからじゃあ半分の板でいいやと思って半分に半分にしたらその半分にして持ってったんですよ、その
女の子ね。
そしたらこんなの乗れないって言われたから、そんなことないよ乗れるよっていうことになって、で台風のやっぱりうねりの時に乗ってみたんですよ。そしたらなんとすごい調子が良くてそれがまた
その彼女はどうしちゃったの、それから。
え、彼女はもうそのまま波乗りはやらなかったですね。危ないからやめろって言ってやめさせたし
糸取っちゃったし糸割って変えちゃったし、はい、それがずっと荷ボード作った、ちゃんとしたやつ。
そうですね、ずっと自分で作って、それでその板でその日本のアマチュアの試合があったり、それからワールドカップに世界大会っていうのが2年に1回あるんですけど、それにニーボード部門っていうのがあったんで、それに行ったりとかって。
タイちゃんは何、そういう板作ってメーカーには何だかの、サーフボードニーボードの。
僕は一番最初からそのなんていうのかな、まあ、自分がビジネスを始めたのがウェットスーツの輸入から入ってるんで、ウェットスーツをその輸入したり作ったりする過程の中で、サーフボードは作れるかもしれないけど作ってはなんかその領域を超えるみたいなところがあって、うんうんうん、サーフボードはそのちゃんとしたシェーパーがいて、でサーフボードを作ってるっていうのが本来の形だろうなと思ってるんで、自分で作れても作らないですね、
はい、さ、ウェットを輸入してたの
一番最初はね。一番最初、まあ、その馬を飼ってたその後にうちの親父に怒られて、ブラブラ遊んでんじゃないと、仕事しろって言われてそれで格好だけ、まあ東京まで通うのは嫌だったんで、で横浜の商社に勤めたんですよ。でちょこっとその商社でいて、その輸出輸入の勉強したんで、その当時まあもうサーフィンを始めてたんでね、ウェットスーツがいかに日本のウェットスーツがダメなのかっていうことを思った時に、雑誌をやっぱり雑誌しかその情報源がないんで、その雑誌の見てたら外国のウェットスーツがその当時にアメリカ、特にアメリカのカリフォルニアのメーカーのウェットがすごいのがあるっていうのに気づいて、まあじゃあとりあえず自分の分だけ買ってみようと思って輸入して、でその当時もいろいろまあ輸入規制みたいのがあったもんですからね、簡単に輸入できないんですよね、うん、でそれをまあクリアして一応入れてみて着てみたら、なんとそれがすごい素晴らしいんですよね。
わ、
日本のそのウェットスーツは、その当時のウェットスーツはダイビング用、その
ビーバーテール、
ロングジョーにビーバーテールのダイビング用のウェットとは違ってワンピースのウェットですごい調子がいいんですよ。でそれでじゃあこれはぜひとも輸入しようと思って、まあいろんな国に手紙を書いて、まあその当時はテレックスか手紙ぐらいしかやり取りできなかったんで、それで手紙でエアメールでやり取りして、ヨーロッパからも輸入したし、からアメリカカリフォルニアから輸入して、オーストラリアも輸入したんですよ。でやっぱり一番良かったのはやっぱりカリフォルニアのウェットが一番サーファー向きのウェットでしたね、
うん、その時お店やってたの？
もうその輸入を本格的に始めた時は、1972年か5年だったかな、まあ、その間ぐらいでお店もやり始めたんですけど、
それ売れたんだ。
かなり遠くから買いに来た人が、今のウェットスーツと同じぐらいの値段ですからね、あの当時は360円、
うわ
ドルがね、
いやいやいやいや、そう高いよね。じゃあウェット日本に来
た、高いですよ。
でもみんな買ったんだ。
買いましたね、うん、もうね、一番最初にベストとか小さいものしか買えないんですやっぱり高いから、うんうんうん、でも着てみると違いが分かるから、そうするとやっぱり冬物も欲しいっていう話になる。
面白いね。今はさ、日本のウェットの方が全然いいっていうじゃない。
そうですね、うん、そう、そのだからその輸入を始めた時にアメリカから向こうのメーカーの人間が突然今羽田にいるって言って電話かかってきたんですよ。で会いたいって言うから会って、これはじゃあ総代理店の権利を僕にくれるんだなと思って大喜びで彼を迎え入れて話を聞いてたら、どうも話が違うんですよね。でたまたまその羽田に来て、これからその大阪に行くって言うんですよ。 うん、なんで大阪に行くのって聞いたら、日本のウェットスーツのゴムの買い付けに来たって言うんですよ。それで
向こうから、
そう、それで僕はガレッと思って、わざわざウェットスーツを輸入してるっていうのは、もしかしたら日本の材料がアメリカに行って、アメリカのそのウェットスーツを僕ら買ってる、じゃあ材料は日本のものってふって気がついて、でこれバカバカしいから輸入するのやめて、すぐにじゃあメーカー探して、でじゃあメーカーと直接取引して、まあ作る技術がないから、じゃあどうやって作ろうかって話で考え考えて作ったんですよ。
それ気づかなかった、日本のゴムだって。
いやね、最初はアメリカのゴムだったんですよ。
あ、実はね、そうだったんだ。
ところが、そのやっぱり日本の商品がどんどん良くなってる時期だったんで、アメリカからわざわざ日本へ買い付けに来たっていう。
はい、
それで作り始めたんだ。
そうです。
でも作り方知らないんだったらあれって
すごいウェット作りましたよ
ちゃんとひっついた。
いや、くっつくもくっついたり離れたり縫ったってうまく縫えないし、もうこっからまで穴が開いちゃうしとか、そんなウェットばっか作ってましたね。はい、でもまあなんだかんだ作ってるうちに作れるようになりますね、あれもね。
最初作った時に型はどうしたの？型は、
型は見よう見まねというか、まあ切って、ゴムだから、とりあえずノリでくっつけて着てみりゃいいだけの話だし
すごい作業だよそれだけど
いやでもまあその輸入したウェットスーツがもともとあるから、それが日本のその日本で作るダイビングのウェットとは全く違うものだったんで、それをだから見よう見まねで作るっていうのが一番最初ですよね。
その時日本で他の人たちそういうのウェット作ってた、作り始めてた？
いや、もう作ってましたけど、うん、それはダイビング屋さんが作ってたんで、例えばビクトリーさんとかっていう、う
ん、あれダイビング屋さんだったんだ。
もともとダイビング屋さんですね。はい、そのサーフィン用のものとダイビング用のものを作るときにどっちかに偏っていくんですね。だから僕らにダイビング用のものを作らせても多分作れない、そのシステム的に作りづらいというところがあって、
最初さ作るときさ縫ったの、それともノリだけだと？
いや、最初から縫いましたよ。
縫った、
うん、そのミシンが難しくてね、今でも難しいんですけどダイビング屋さんじゃないけど、そのウェットスーツ屋さんに行って勉強してから作ればよかったんだけど、そういう時間もなかったし、それからなんかその習っても仕方がないなという、
うん、
自分なりのその考えでやっぱりウェットスーツを作りたいと思ったんで、どこにも聞きにも行かなかったし、習いもしなかったし、
ただ持ってるウェットを見て作っちゃった。
そうですね。で自分でだからそのサーフィンをやりながら、こっちのがいいんじゃないかとか、あっちがいいんじゃないかって作りましたね。
でもあのノリでよくさひっつくね。
あのね、ゴムノリもね、いろいろメーカーがあって、だからそれをそのメーカーも探さなきゃいけない。ウェットスーツ、今の現在のウェットスーツを作ろうとすると、その生地をどこの、どういう生地を選ぶのかっていうところから始まって、それをじゃあどういうノリでくっつけて、それでどうやって縫うのかっていうことも含めて、ウェットスーツは作ってますよね。
最初そのお店って稲村であったの？最初の。
いや、あのね、材木座の外れの、全くこんなとこに店作ってもっていうところに店を作ったんですよ。
うんうん、安かったんだね昔材木
座は、
ね、
そうなんですよ。
今ありえないよもう
材木座は。そうで
しょうね。そう、はい、その時からもうお名前はゼロウェットスーツだったんですか？
いや、その当時はね、付き合ってた女の子の名前のロージーズショップっていう名前をつけて
付き合った女のサーフボード半分切って、今度はウェットスーツの会社も
そう、
そうなんです
。その子はどうしちゃったの？
その子とは随分長く付き合いましたけどね、でも別れましたよ当然
今付き合ってたらやばいよ今ね、ゼロってさ、はい、どういうウェットが日本で一番売れるの？
うちのウェットは夏物よりも冬物がほとんど主流ですね。水の入りにくい、それから動きやすいっていうのをやっぱり皆さん考えるんで、そこで選んでもらえますね。
ジェリー・ロペズも来てるでしょ？
はい、来てます。
ずっとジェリーさん来てるんだよ。
すごいですね、うん、
すごいよねそれね。
そうですね、うん、まあたまたま縁があって来てもらうことになって、お前のところのウェットはずっと着るからって言われて、で喜んで来てもらってるし、
うん、嬉しいよねそれね。
嬉しいですね本当に、
うん、本当にそれは、は
い、それでもなんかこう採寸とかそういうのとかっていうのは、はい、ジェリーさんの場合はどうされるんですか。
いや日本へ来た時に測らせてもらったりとか。でも彼の場合は体型がほとんど変わらないんで、
同じだよね、
ずっと変わらないから、だからほとんど採寸の必要がない、
タージャもずっと湘南出なかったじゃん。
そうですねずっと、
うんうん、何がいいのそんなに湘南が。
何がいいのかな、友達が近所にいるからかな、それと景色のロケーションの良さはやっぱり変えられなくて、それをなんか僕が友達の家に行くよりも友達がこっちに来てくれるっていう部分で、意外と動かなくなっちゃう。僕は海を見るときに鎌倉方面を見るのではなくて、どちらかというと江ノ島方面、絵にもあるように、江ノ島越しに富士山が見えるっていうのはもう定番で、目をつぶっても絵が描けるぐらい、
そうだよね、で江ノ島の灯台が変わったね。
そうだね夜になると光ってる
し、光ってるね。すごいあれはね、風景変えたよね。
そう、
なんか今でもどっか好きなお店なんかあるの、行くとか。
めったに行くことのできないとこですけど、時はって鎌倉の時は大仏さんの裏側にあるミシェル中島っていうお店、フランス料理の店なんですけど、そこはなかなか美味しいですね、はい。
ちょっと新しいとこ行ってみないとな、
はい、
行った？
私まだ行ったことないんです、うん、行ってみたくて。
最近たくさんできてるからね。
ジョージさん今日はどうもなんか長いしてお邪魔しました。
いいえ、また遊びに来てください、
はい、また近いうちに飲みながら
やりましょうね、
やりましょうね。今日はごちそうさまでした、はい、
ありがとう、
どうも
また来てね、ありがとうございました。
Good morning, Mellow Wave.
I wonder who's coming in today. Maybe a beautiful surfer girl. Maybe that cool surfer dudeWe'll see what happens.
Good morning, everybody! Mellow Wave time!
じゃあさ、ちょっと今回私たちこんなエプロンなんかつけてますけど、
なんか美味しいもの作る感じね。
あ、そうなんだ、ね、美味しいものなんですか。
そう、美味しいもの入れるものを作る。
あ、そうそうそう、ね、そうですね、はい。そういうわけでですね、今月のブラウェーブは腰越えに来ています。今回は、陶芸工房の土の子堂さんにお邪魔しています。早速ですけれども、陶芸作家の山口孝之さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この土の子堂さんはいつオープンをされたんですか。
ですね、11月で3年目、丸々2年ですね。
いつからこういうことやってるんですか。
僕はね、もう30年近くですね。
あ、そう、なんで始めたの。
カメラマンやってたんですよ。で、工具の制作をしてたりして、で、その傍ら趣味でずっと陶芸やって
た。
で、まあ、自分でいろいろこう賞を取ったりしてたんで、で、まあ本格的にやるかなと、で、やり始めたんですけどね。
これ誰でもできるんですか。これ
できますよ。うちは5歳からやらしてるから。
でも年じゃなくてもね、センスでしょ、こうやって。
センスもあるけど、大体一般的な器なんかは簡単ですよ。で、なぜかっていうと、まあ電動なんでね、普通の職人さんこれで1日500個とか作ったりする。
作っちゃう。
だから職人は早いですよって、10秒ぐらいでパッと作っちゃう。だから伝統工芸じゃないですか。だから昔はお師匠さんがいて、お弟子さんがいて、俺のやるの見てるだけでしょ、そうすると弾けないですよ、やっぱり見てるだけじゃね。うちはだから体験専門なんで、教えてあげるから弾けるわけです。だから本当に単純なやり方。
どんちゃんやったことあるの。これ
私もないんですよ、初めてなんです。ジョンさんはやったことあるんですか。
スーッと弾けるって言ってね、僕やったことあるんですけど、でもそれ言うとさ、すごいいいのできないとやばいじゃん。
でも期待しよう。
それって一番の難しいところどうなんですか。
ね、指を固定するってこと。 80のところをまっすぐ引き上げるっていうことなんだけど、こんな単純な作業なんだけど、皆さんね、あの手が動いちゃったりするわけ。だから手さえ固定してればもう普通に引けば。
なんかこう体験で初めて作るのに一番作りやすいものっていうのは何でしょう。
まあ何でも作れますけどね、あの高さがあるものはちょっと難しいかもしれない。
装置も似合う。
こういうのね、あのロックグラスなんだけど、このくらい直径があるとロックもいけるし、お湯割りもいけるし、お茶でもコーヒーでも汎用性があるってことね。
そういうの作ろうよ。
そうですね、
いいよね。
早速ですけれども、
やってもらえます。
じゃあ、
はい、
どうやってやるんですか。最初見せてみて。
じゃあちょっとね、お教えしますけど、はい、まずね、ジョージさん足乗せてください、ペダルに。そう、両足乗せて、で一回ね、思いっきり踏み込んでみてもらいます。そう、それでここでマックスでしょ。それをキープしてください。それ手を濡らしてください。まず
こうやってキープするね、
うん、で手を濡らして、両手濡らしたスポンジ軽く絞って土にかけてあげてください。それで両肘ついたら左の親指も乗せます。まずね、
こういうの。
そう、しっかり両手包んであげてください。で、親指の先端をグッと入れて、それであのロックグラスですからね。
はい。
ロックグラスだとこう入れるでしょ、第一関節まで。伸ばしたまま肘の方に指寝かしてみてください。第一関節に力入れるような感じ。そうです、そうです。そうです。もっともっと。もっと。それでお皿っぽくしてください。そうそう。もっと押して。そしたら底を作ります。で、ロックグラスの底は広いので、もう少し広げてください。今、底を作ってるんですね、器のね。そうそうそう、OK です。はい、ストップ。今度このお皿の縁ね、もう少しね、回転遅くていいです。お皿の縁を立ち上げて土手作ります。手のひらのここね、包み込んで口元グーッと締めてください。そう、そのまま手をまっすぐに投げて、そう、 OKOK。 それで土手できたでしょ。これで、これで準備完了。
これが準備なんだ。
そうもう忘れてるでしょ。今度右手です。
右手、
右手の中指と指で C を作ります。
こね、
そう、そうです。そうしたら8時のとこ、時計対8時のところで、これ力入れちゃダメですよ。力入れないでね。で、中指と薬指でこれ固定してください。必ず両手で固定するってことね。この手がこういうふうに動いちゃダメです。
あ、はい。
それでここから初めて潰します。潰したら必ず上にまっすぐ持ってきて、口元で指離しちゃダメですよ。ここに来てもまだこの上に土があるように、ゆっくりこうやって抜く。そうです、そうです。で、これドベって言うんですけど、これ取っちゃってください。こうやって切っちゃって、うん、ここ、ここ、
あ、欲し
いラウンドしてて取れないもう一回手を濡らしてください。で、潰したら必ず上に引き上げるってことね。それで口元こらえてね、そう、指が動かないようにまっすぐ、そうです、そうです、そう、そこでゆっくり引き上げる。そうです、そうです、うまいじゃないですか。そういうこと。
おぉ
もう少し遅くていいです。ちょっと早すぎますね。
本当だ、
ロックが、
うん、ありがとう。
大変よくできました。
面白いね。
できてよかった。早かったね。
この角度を固定するの方が、
年取ると直さる。そうなの。
そうな
の。子供はいいんだけどね。
ありがとうございます。
いいや、とんでもございません。気持ちよかったでしょ、でも土。
あ、はい、すごい楽しかったです。
ね、そう、
あの、これは、申し込みとかはどうやってお申し込み
するんですか。申し込みは、電話、ネットで、電話番号出てるんで、メールか、電話していただいて。
なんかいろんな形のものできるんだから、ちょっとね。
いや、でもその自分のことばっかり考えてますね。
そう、
いや、次何を作るか
分
かんない。
次何
を行
こうかな
と。でもジョージさんうまいですよね。
うまかった。
ちょっと
ありがとうございます。あの、そつがなくもう少しあのお茶目なことやってみようかなと思って
でもこれはね、あのね、大人でも子供でも楽しめる感じなの で、ぜひこれはね、皆さんにもやってみていただきたいですね。
ぜひぜひ、
はい、
お越しください。
はい、今日は本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼しました。
Good morning, Mellow Wave.
I wonder who's coming in today. Maybe a beautiful surfer girl. Maybe that cool surfer dude. We'll see what happens.
Good morning, everybody. Mellow Wave time.
東京 FM メロウェーブ、そろそろ和解のお時間になってしまいました。
Well, well, well、 川南の兄貴の方、
はい、
どうでした。
すっごい面白かったです。もっといろいろお話聞きたいぐらいです、
ね、 彼の話聞いてるとゼロ着たくなっちゃうでしょ。
着たくなりますね。
なんか着てればなんか笑っていられる感じするんだよね。Well, well. 今日の放送内容、選曲リストやブラウェーブ情報はメロウェーブのホームページや Facebook にアップするので、ぜひチェックしてください。アドレスは www.tfm.co.jp/mellow www.tfm.co.jp/mellow。
そして番組では皆さんからのメッセージやご感想、湘南エリアのおすすめ情報などお待ちしています。番組の Facebook のメッセージからお送りください。メッセージをお寄せいただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。
そして今日の波情報は波ある、ぜひチェックしてくださいね。
今日もいい波にたくさん乗れますように。東京 FM メロウェーブ、ここまでのお相手は私ロミと
And it's George Cockle and I'll see you here next week. Bye folks, get some surf.